信仰っていうのは要するにこの世的な努力っていうのを放棄しただけで成り立っているのかどうかですね。本当にそうでしょうかということですね。単に全てお任せではいけないけれども、この世でも努力する、あの世でも救いの手は差し伸べている。禅でいうとこの忖度同時ですね、卵が割れてひなが出るときにひなが内側からコンコンとつついてですね、居場所を教えている。で親がそこをまたくちばしで外からつつくですね、親がつついて殻を割るのとひなが出てこようとする努力が一致して、そして卵が割れて出てくる。これがまあ禅の本質ですね。禅の本質はこういうところありますけれども、個人がこう悟ろうとして努力して努力してなかなか殻が割れないですね。ある時にダンと思いつくところがあるんですね。ここではないか、これが悟りの道じゃないかと思う瞬間がある。その時にですね、適切な指導者良い師がいてズバッとですねそこのところを指摘してやると、そこでパカッと殻が割れて悟りの世界に入れる。その人にとってのね、悟りの世界が入れる。そういうことで、まあ、忖度同時という言葉を使うことがありますけどもね、まあそういう面があるし、私はやはり自助努力の面と、それと大いなるですね他力ですね、人間の自助努力を超えた他力もまた救いの手を差し伸べている、そういう大きな慈悲がいつも望んでいるということを忘れずに、その慈悲と手を結ぶそういう自助努力ですね、この世界観を持つべきであると思いますね。ですから、まあ、信仰と成功というのは対立するものでもないんだということですね。信仰を否定したら成功するわけでもない、信仰だけで、何らの自助努力ですね、成功の方法論というのをこれ全部無視すればまた成功するわけでもないんだということですね。各人がこの世に生まれた修行の目的から考えれば自助努力は必要です。そういう工夫知恵を絞ることは非常に大事です。しかしまた同時にそれを助けようとする力も働いているんだということを忘れてはいけない。しかし助けようとする力が働いているから自分は何もしないでいいんだというような甘やかし心でもっては、またその高級霊の波動も近寄ってこなくなる。天は自ら助くるものを助くと言いますね。その通りなんだということですね。自助努力セルフヘルプの精神を持っている人こそ助けたいんです、手助けしたいんです。そういう人がやはり指導者になるべき人だから、そういう人が多くの人々に幸福を分配していく人だから、そういう人が多くの人々を成功させていく人だから、だからそういう人にこそ天は手を差し伸べていくんですね。まあ、その辺を忘れないでいただきたいと思います。そしてね、自助努力そういう工夫をしている中にもですね、他力は望んでいるんだということですね。本人が努力すればするほどですね、インスピレーションというのは湧いてくるんですよ。このインスピレーションというのはかなりですね他力的なものがあります。ですからこの世で初めて企業を作るような人、新しいアイデアを出すような人、いろんな成功をする人、正しい判断をしてですね良い方向に会社でも役所でも何でもそうですが導いていくような人っていうのは、適当な時にですね良いインスピレーションを置いてるんですね。適切な時にズバッと降りてるんですね。自分の頭脳で考えたように見えてて、その実そうでないんです。その時にですね、必要な時にその人に分かるアドバイスが降りてくるんですね。霊的に降りてくる。しかしこちらを受け止めるそれ力がないと分からない。それはそうですね。高等数学を勉強していない人にですね、高等数学をやった指導霊が霊児降ろしだったらそれは無理でしょう。受け取ることは不可能ですね。ただ、数学の勉強をして数学者になりたいなと思っているような人がやってやって考えて考えて考えてしているとある時インスピレーションが望んでくる。これはあり得ることですね。だから受け取るだけの器を作る努力は必要。そういう継続する努力の中によくインスピレーションが降りてくる。経営者でもそうですね。もう夜も眠れず考えて考えて勉強して勉強して、何かないかどうしたらいいんだわからない、何が最高のやり方なのか常に考えて、こう常に考えて考えてしていると適当な時にその人の悟りが高まった時にですね、啓示が望んでくるんですね。それを逃さず使う。しかしそれを感謝してさらにまた努力精進する。この繰り返しが成功を生んでいくんですね。ですから私の考えている繁栄というのはですね、この自助努力とですね、天上界の偉大なる他力とのですね、協力ですね、一致協力した仏国土建設というそういう願いがこもっているんですね。